黙祷を持って礼拝を始めます。その後ヨシアは言った。ホラ穴の口を開いて、ホラ穴からあの5人の王たちを私のもとに引きずり出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラ穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシの王、エグロンの王を彼のもとに引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアのもとに引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない、おののいてはならない。強くあれ、大きくあれ。あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされる。このようにして後、ヨシアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
444番を賛美します。444番です。Oh,
ヨハネの手紙5章18節。神によって生まれた者は誰も罪の中に生きないことを私たちは知っています。神から生まれた方が彼を守っていてくださるので、悪いものは彼に触れることができないのです。アーメン。皆さんはイエス様を信じてますか？アーメン。イエス様を信じている人は神によって生まれたものです。神によって生まれたものは何て書いてありましたか？悪いものは触れることはできません。イエス・キリストにあって神によって生まれた皆さんには悪魔・サタンは触れることはできません。汚れた霊も皆さんに触れることはできません。ただ汚れた霊が火の矢を持って皆さんに攻撃しかけてくることはありますが、その時皆さんは信仰の大盾で防がなくてはなりません。しかしイエス・キリストにあって神にあって生まれた皆さんはもはや悪魔・サタンは触れることはできません。今このことに信仰いたしましょう。また悪魔・サタンに対してこの宣言をしましょう。悪魔・サタンに対して神によって生まれた私たちにはお前は触れることはできない、お前はイエス・キリストにあって敗北したものである、悪魔サタンはキリストイエスにあって敗北し、その足の下に踏みにじられたものであると宣言しましょう。ヨシアは5人の王、あの邪悪な5人の王がすごすごと洞穴に逃げ込んだところを、それを石で塞ぎました。悪魔サタンの使いがいかに皆さんの心の内に何か仕掛けようとも、やがてそいつらは誠のイエシアであるイエス様の足の下に踏みにじられるものです。ヨシアは一緒に戦いに出た勇士たちに、その5人の王を引きずり出して、あなた方もこの王たちの首に足をかけなさいと言いました通り、誠のイエシアであるイエス様も悪魔サタンを皆さんの足の下に踏みにじらせてくださいます。そして奴らを木にかけて晒し物にしてくださいます。今私たちもこの信仰に出しましょう。皆さん一人一人がこの悪魔サタンに対しては、もうお前たちは敗北者である、お前たちは私たちに触れることはできない、お前たちは私たちの足の下に踏みにじられているものだと宣言しましょう。そして皆さん自身が勝利者であるということを、今この礼拝の始めの時、はっきりと信仰告白し、そして自分自身の立ち位置をはっきりと悪魔サタンに対し、また神様に対し御言葉を根拠して宣言する時を、この礼拝の始めの時に持ちたいと思います。 シュア記10章22節から。その後ヨシアは言った。ホラ穴の口を開いて、ホラ穴からあの5人の王たちを私の元に引き出してきなさい。彼らはその通りにして、ホラ穴からあの5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王を彼の元に引き出してきた。彼らがその王たちをヨシアの元に引き出してきたとき、ヨシアはイスラエルのすべての人々を呼び寄せ、自分と一緒に行った戦士たちを率いた人たちに言った。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさい。そこで彼らは近寄り、その王たちの首に足をかけた。ヨシアは彼らに言った。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ。あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされる。このようにして後ヨシアは彼らを撃って死なせ、彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておいた。アメン。今皆さんの心の内に閉じ込められている5人の悪い王どもを引きずり出していきましょう。その王とは恐れ不安かもしれません。皆さんの心の穴の中に恐れ不安という汚れた王が閉じ込められているかもしれません。そいつを引きずり出しましょう。また皆さんの過去の傷という汚れた王が潜んでいるかもしれません。そいつを今皆さんの心の隙間から引きずり出していきましょう。皆さんの心の内にある将来への恐れ、あるいは自分自身に対する自信のなさ、社会に対する苦手意識、そうした汚れた方が皆さんの心の隙間に潜んでいるかもしれません。そいつを今引きずり出していきましょう。皆さんの過去いじめてきた、皆さんのことを過去いじめてきたあのもの、子どもというその顔のチラチラ、また何か新しいことをしよう、積極的なことをしようとするときに、そのチラチラするその邪悪な顔、そいつ、その王を皆さんの心の隙間から引きずり出して白日のもとにさらしましょう。誠のイエシアであるイエス様はその者どもを引きずり出してきて皆さんに言います。近寄ってこの王たちの首に足をかけなさいと。今皆さんのその内に潜んでいた王ども、苦手意識とかいじめてきたものとか、そうした王、それをイエス様が勧めます。近寄ってきてこの王たちの首に足をかけなさい。今皆さんの足の下にそいつらはおります。今皆さんの足の下にその汚れた王どもはおります。苦手意識だとか恐れとか不安とか恐怖とか、皆さんを過去にいじめてきたあの者どもこの者ども、その汚れた王どもは今イエス様にあって縛られ、皆さんの足の下に踏みにじられております。イエス様は言われます。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、大きくあれ。あなた方の戦うすべての敵は主がこのようにされる。このようにして後ヨシアは彼らを撃って死なせました。彼らを五本の木にかけ、夕方まで木にかけておきました。皆さんの恐れ不安恐怖、将来に対する心配、いじめてきたあの者この者のその顔、それらはもはやイエス・キリストにあって皆さんの足の下に踏みにじられ、打って死なされ、木にかけられ、呪われたものとされ、晒し者にされました。今このことを皆さんはっきりと皆さんの信仰に結びつきましょう。そしてもはやこれからはそうした者どもはもはや皆さんを脅かすことがないと、そしてこれから皆さんを 襲いかかってくる皆さんの敵はイエス・キリストにあって皆このようにされる。足の下に踏みにじられ、そして木にかけられ、晒し者にさせられる。今この信仰をはっきりと告白し、そして自分自身のものとするまでに、今皆さん一人一人がそれぞれ信仰を皆さんの心に植え付ける祈りを今それぞれする時を持ちたいと思います。東西のカナン人、エモリ人、ヘテ人、ペリジ人、産地のエブズ人、ミスパの地にあるヘルモンの麓のヒビ人に使いをやった。それで彼らはその全陣営を率いて出てきた。その人数は海辺の砂のように多く、馬や戦車も非常に多かった。これらの王たちは皆相集まり進んできて、イスラエルと戦うためにメロムの水のあたりに一つになって陣を敷いた。主はヨシアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくイスラエルの前で刺し殺されたものとするからだ。あなたは彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼かなければならない。そこでヨシアは戦う民を皆率いてメロムの水のあたりで彼らを急襲し、彼らに襲いかかった。主が彼らをイスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを撃ち、大シドンおよびミスレフォテマイムまで追い、また東の方ではミツバの谷まで彼らを追い、一人も生き残る者がないまでに彼らを撃った。ヨシアは主が命じた通りに彼らにして、彼らの馬の足の筋を切り、彼らの戦車を火で焼いた。アメン。皆さんのうちにいる王たちを 攻め落とした後、それを聞いた悪しき者どもは相共に揃って大軍をなして神の民を攻めてきましたが、しかし主が言われることは、彼らを恐れてはならない。明日の今頃、私は彼らをことごとくあなた方の前で刺し殺されたものとすると。皆さんは第一ヨハネの言葉を覚えているでしょうか。皆さんに悪しきものを触れることはできるでしょうか。できないと御言葉に書いてあります。汚れたものは神によって生まれたものである皆さんに触れることはできません。この信仰に立ちましょう。いかに皆さんに恐れ不安恐怖が再び襲い来ようとも、主が皆さんを守り、皆さんの盾となり、主ご自身が皆さんに戦ってくださいます。このことを宣言しましょう。しかしこのハツォルの王ヤビ、このヨシアの時代にはこのようにして攻め滅ぼされましたが、しかしそれを取り扱わないでいたならば、シシキの時代にまた再びこのハツォルの王ヤビンは蘇ってきました。皆さんはしっかりと心の内のこの汚れた王どもを滅ぼすということを、打ち叩き続けるということ、足の下に踏みにじり続けるということをやめてはなりません。そうしないとまた過去に滅ぼしたはずのあの王、この王が復活してきます。皆さんその度に踏みにじるんです。皆さんはしっかりとこの汚れた王どもを踏みにじりましょう。いかに相手が群れをなして攻めてこようとも、それは勝てる戦いです。イエス・キリストによって勝てる戦いです。今皆さん一人一人がこのことを覚えつつ、自分自身は勝利者であると、いかに敵が戦車を持って攻め来ようとも、馬を持って攻め来ようとも、大軍を持って攻め来ようとも、我らのうちにいます主イエス・キリストにあって勝てない戦いはないと宣言する祈りを今それぞれする時としたいと思います。ヨシュア記14章12節から、どうか今主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように私は彼らを追い払うことが ていきましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えた。それでヘブロンはケナズ人エフネの子カレブの相続地となった。今日もそうである。それは彼がイスラエルの神主に従い通したからである。ヘブロンの名は以前はキルヤテアルバであった。アルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であった。そしてその地に戦争は止んだ。アメン。皆さんのうちに相変わらず巨人は救っているでしょうか。皆さんのうちに巨大なアナク人、あの信仰の偉人アブラハム、イサク、ヤコブが住んだこのヘブロンの地に巨人を のさらばる設定は置いてはいけません。イスラエルの民は巨人が住んでいると言って恐れて、その信仰者の住むべき良き地にそこをあえて攻め入ることをしませんでしたが、しかしそこを攻め取ったのは85歳のエフネの子カレブでした。彼は何十年もの間あの良き産地、そこを自分のものにしたいと憧れ続けて、そしてようやく信仰によって攻め入りました。時に彼は85歳、もう自分は年寄りすぎているからもう皇族の者に任せようとは言いませんでした。彼自身がその手で日常の出入りも耐え、また戦争にも耐えることができるようにしてくださった主により頼んで、そのアナク人の巨人のいる産地を自分にくださいとヨシアに頼み込んで、そしてそこを自分のものとすることができました。そしてその地に戦争が止んだと書いてある通り、カレブは見事その産地を平定したんです。そして見事その良きヘブロンという信仰者の住むべき良き地に定住することができました。皆さんの心の内に手つかずの化け物が住んでいる心の中に、その領域はあるでしょうか。アナク人が皆さんの心の中のどっかに潜んでいるならば、そこを皆さんも平定可能です。イエス・キリストにあって進みゆくならば、皆さんの心の中に縛られていたあの領域、この領域、もう本当にあっちに行けば襲われ、こっちに行けば罵声が浴びせられると狭く狭く、その領域の中に皆さん今まで縮こまって住んでいなかったでしょうか。今皆さんは立つべき時です。その心の中の領域を、アナク人を攻め落として、心の中の領域を広くして、人生あのこともできるんだ、このこともできるんだと味わい楽しむために、今このカレブのように進み行きましょう。そして皆さんの心の内に潜むアナク人、こいつを攻め落とすことができるように、信仰を持って進み出るならば必ず勝利します。今皆さん一人一人の心のアナク人に戦いを仕掛けましょう。勝利しましょう。主が共にいますならば勝利します。今このことの祈りについて皆さん一人一人が祈る時をお待ちしたいと思います。 シア記15章13節から、ヨシアは主の命令でエフネの子カレブにユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの3人の息子シシャイ、アヒマン、タルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。その後そのところから彼はデビルの住民のところに攻め上った。デビルの名は以前はキルヤテセフェルであった。その時カレブは言った。キルヤテセフェルを撃ってこれを取る者には私の息子、娘、アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と下の泉とを彼女に与えた。アーメン。今私たちもこのカレブの信仰に立ちましょう。勝利に次ぐ勝利のパターンへと入りましょう。カレブは自分がもう85歳であるにもかかわらず、見事このヘブロンの地を、またアナクの巨人の大いなるものとも、イスラエルの全ての人たちが恐れたあの巨人たちの3人の大いなる者たちを打ち滅ぼしました。そしてそればかりでなく、カレブはキルヤテセフェルへと向かって行き、この勝利に次ぐ勝利のその法則を人々に伝授しました。けしかけました。あのキルヤテセフェルを打ち取る者には私の娘アクサを褒美として妻として与えようと。どんどん皆さんも悪魔サタンに対して攻撃を仕掛け、どんどん褒美を主からいただきましょう。そしてそれは勝利できる戦いです。ケナズの子カレブはこのように勝利させるということ、勝利の味を占めるということ、悪しき者、汚れた悪しき霊から、また悪魔サタンから分取って勝利する、その味を占めさせました。今皆さん一人一人もこの勝利の味を占めましょう。今日皆さんは信仰にあって進み出て戦って勝利した数々を思い起こしてください。今日勝利したあのこと、このこと、今までできなかったあのこと、このことが今日できるようになったこと、それ自信を持ちましょう。さらにもっと暗闇に今まで分取り続けられてきたものを分取り返すことの味を占めましょう。イエス・キリストにあっては皆さんは必ず勝利します。ケナズの子カレブはそのようにして戦って勝利することの味を多くの人々に味しめさせをしました。そしてオテニエルは自ら戦って勝利し、そしてオテニエルはただ勝利しただけにあたらず、その分取りをさらに増し加えてもらうようにと、その妻にそそのかし、そしてその妻はこのオテニエルは畑を求めたにもかかわらず、しかし彼女はもっと優れた神の泉と下の泉を勝ち取る、それを求めて勝ち取りました。皆さんも神の国においては求めましょう、探しましょう、たたつき続けましょう、そして分取りましょう。皆さんの人生で奪われてきたもの、それを何倍にもして分取り返すべきです。勝利の味を占めるべきです。今皆さん一人一人が今まで分取られてきたこと、負けてきたあの敵この敵に対し、イエス・キリストによって反逆し、分取り勝利する味を占めましょう。イエスにあって必ず勝利します。今皆さん一人一人がそのことを覚えて祈る時を持ちたいと思います。 では皆さん一人一人のそのそれぞれの祈り課題を祈りましょう。皆さんの人生について、将来について、あるいは皆さんの今抱えている問題課題について祈りましょう。皆さんの仕事、皆さんの家庭、皆さんのありとあらゆることについて主の御前に申し上げましょう。あらゆる敵は誠のヨシアであるイエス様と共に進みゆくならば必ず勝利し、必ず分取り、また必ず今までできなかったことができるようになっていきます。その味を占めましょう。皆さんの養うべき息子娘たち、あるいは霊的に養うべき彼らをしっかりと養うことができるように、自分自身の整えのために、また彼らの霊性の整えのために祈り求めましょう。皆さんのそれぞれの家庭について、またそのもし病を抱えている人がいるならば、そのことについて、あるいは不足をきたらせて必要を覚えている人がいるならば、その必要の満たしについて、皆さん一人一人それぞれの祈りを祈りましょう。またこの天聖教会のためにお祈りください。天聖教会がますますそのような栄光の働き人たちで満ち満ちていくように、また働き人たちが御言葉によってしっかりと養われ、正当に父よによって清められ、強められ、以前できなかったものがますますできるようになり、以前勝利できなかった領域へとますます侵入し、勝利し、分取り、もっと多くの領域をイエス様のもとへと勝ち取っていくことができるように祈りましょう。このしもべ、このパスタのためにもお祈りください。御言葉を正当に正しく分かりやすく大胆に語ることができるように、またそのような御言葉の奉仕者がますます与えられるようにお祈りください。この教会においてますます先祖たちのその御言葉による分かち合いが、また諭し合い、進め合いが活発化されていくように祈りましょう。また若い男女が主にあって整えられた伴侶が与えられ、結婚へと導かれ、新しい命たちを産んで増えて地に満たしていくことができるように、正当にキリスト者としての家庭を築き上げていくことができるように、そしてまた霊的な息子娘たちをたくさん生み出していくことができるように祈りましょう。それぞれ使わされている場において正しく使えることができるように、今皆さん一人一人のため、兄弟姉妹のため、また天聖教会のために特に覚えて祈る時を持ちたいと思います。 ち一人一人のその信仰告白した通りになるように、あなたが信じた通りになれと言われた主イエスの御言葉通り、主は先祖たち一人一人が信じた通り、今祈った通り、そこが癒され、そこが解放され、その領域がリリースされて、本当に自由な領域が増え広がり、あ、こんなにも勝利することはイエス様にあってはあっけなくできるんだ、今まであれができないと思っていたことがこんなにも簡単にできるようになったと、主は勝利の味を占め、それを楽しみとし、悪魔サタンにますます打ちかかって勝利し、分取ることが趣味となっていく、この生徒たち、この信仰の勇士たち一同でありますように。主よ、どうか天性の生徒たち一人一人がそのような主にあって整えられ、解放されて、自由とされて、多くを暗闇から、主よ、暗闇のうちに縛られている者たちを、主よ、解放し、勝利へと、命へと導く、この信仰の勇士たち一同でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお願いいたします。アーメン。ではこれから皆さんはこの日本の国のため、また世界のために取りなし祈る祭司として立ちましょう。破り口に立ちましょう。この国の本当に信仰の弱いところ、イエスキリストを知らないということ、御言葉に聞かないということ、本当に信教の自由が疑われて久しにもかかわらず、イエスキリストの福音が伝えられ尽くしていない、この国が憐れまれるように祈りましょう。働き人が立つように祈りましょう。この国のあらゆる災害、特に天気の不順、また地震、補助の災い、それらに解決が見出されるように祈り求めましょう。憐れみが注がれるように祈り求めましょう。皆さん一人一人が破る口に立ち、このそれぞれ使わされている場のみならず、この日本の国を、また世界を取りなす祈りをこれからしましょう。世界のためにお祈りしましょう。この世界、本当に暗闇の圧政の下に虐げられている人々が多いです。上に立つ権威のために祈りましょう。彼らが正しく政治を行うように、また何よりキリスト者たちが力を得て、勢いを得て、世の指導者となり、世を正しく治める者たちがたくさん現れて、彼らが祝福されるように、そして一切の汚れた者たち、悪しき者たちが権力の桜は下ろされて、あなたを、主を信じる者たちによって満ち満ちていくように祈り求めましょう。また国々のために祈りください。平和であるように、戦争することをやめるように、弱き虐げられている者たちのために正しく政治を行うように祈り求めましょう。特にイスラエルの国のために祈りましょう。この国が本当に堅くななことを捨て去って、正当にアブラハムの子孫としてのその信仰に正しく立って、イエス・キリストを主とし、メシアとして受け入れて、全世界を祝福へと導くように、今この日本の国、また世界の国々に、そしてイスラエルのために覚えて祈る時を待ちましょう。 私たちキリスト者は勝利者であることを感謝いたします。主よ、今日も本当に一つ一つ小さなことにおいても勝利してきました。そして勝利しているこのあなたの愛された生徒たち一人一人のその勝利している様をあなたが見ますに本当に喜んで本当に愛してもっともっと分取られてきたものを分取り返すんだよと、もっと勝利しなさいとあなたが進めてもらえることを覚えて感謝します。どうか私たちはもっと勝利者として歩んでいき、この暗闇に捉えられたものを本当に多くの人々の魂を勝ち取っていくことができますように、勝利していくことができますように、また神の子供として主を本当にユダ族のように獅子のように多くを勝利し分取って、そしてそれを多くの生徒たちに受け継がせていくこの生徒たち一同でありますように、どうか信仰の勇士としてください。日々あなたが信仰の勇士として導いて勝利するコツ、パターン、またその味を占めて、もっと暗闇から悪魔サタンから分取り続け、さらに多くをあなたの光のもとへと導いていくこの生徒たち一同でありますように。主よ、どうぞこの日本の国を世界を憐れんでください。暗闇からもっともっと分取り返すことができますように、多くのクリスチャン、多くの生徒たちがしっかりと信仰において立つことができますように、どうか教会を、キリスト者をあなたが祝福して導いてください。また今日破る愚人たち、見舞い取りなしたこの生徒たち一人一人をあなたが祝福し豊かに報いてくださいますように。今日すべて祈られた祈りに心を合わせ、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。では主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。ではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストの名前によって祝福いたします。アーメン。